一般質問。申し合わせにより決められた議員の一般質問の一部を掲載しています。一般質問の中に掲載している QR コードをスマートフォン等で読み取っていただくと、それぞれの質問者の録画配信をご覧いただけます。県政運営について。奥野英介議員、鷹山、伊勢市選出、質問。三重常若国体、三重常若大会の経費について、県の厳しい財政状況を踏まえ、企業庁が水力発電事業を中部電力に譲渡したことにより生じた差額金を活用すると知事から説明がありました。差額金の活用にあたっては、水力発電事業にかかるダム建設に協力してきた地域にも一定の配慮が必要と考えます。国体成功のため、皆さんが納得できる大会にしていただきたいと考えますが、知事の思いをお聞かせください。回答。ダムの建設にあたりご協力いただいた地域の皆さんには大変感謝しています。地域貢献の取り組みについては継続して取り組んでいるところであり、今後も進めていきたいと思います。両大会は選手の安全安心を確保しつつ、簡素効率化の観点から市長や競技団体と経費削減に取り組むとともに、大会の成功に向けてオール三重で取り組んでいきたいと考えています。三重常若国体、三重常若大会マスコットキャラクター常丸のイラストがあります。その他の質問事項。指定管理者制度について。これからの自治体行政。用語解説。指定管理者制度。地方公共団体が管理・運営している公の施設について、民間事業者等に管理させることによって、そのノウハウ等を活用し、住民サービスの質の向上を図る制度のことです。用語解説終わり。IR、カジノを含む、について、山本理香議員、日本共産党、四日市市選出、質問。IR について全国知事会における提案・要望では、都道府県等に対する適切な情報提供と十分な事前協議を行うとともに、各地域の実情を考慮することを提言しています。また、カジノ事業に関しては、犯罪防止や青少年の健全育成、依存症対策等について不安視されていることが伺えます。そこで、IR についての知事のお考えをお聞かせください。用語解説。IR、インテグレイティッドリゾートの略で、地方自治体の申請に基づき設置されるカジノやホテル、ショッピングモールなどの商業施設や観光施設などを一体化した複合観光集客施設のことです。用語解説終わり。回答。IR は観光産業等の国際競争力の強化や地域経済の振興等が期待される一方で、様々な社会的懸念があり、誘致には地域住民等の理解と支持が前提であると考えています。本県としては、県が誘致に主体的に取り組む意向はありませんが、今後、仮に意向を有する地域が出てきた場合、様々な角度から研究してまいりたいと考えています。その他の質問事項。三重県石油コンビナート等防災計画における被害想定について。日米地位協定についてほか、用語解説。日米地位協定、日本国内に駐留する米軍人やその家族の出入国や租税、刑事裁判権や民事請求権などとともに、米軍の施設の地位について定めた協定のことです。用語解説終わり。教育機会確保法施行後の 不登校支援と学び直しについて。稲盛俊直議員、草の根運動伊賀、伊賀市選出。質問、教育機会確保法が成立し、不登校の子どもが学校以外で学ぶことが公に認められることとなりました。不登校は問題行動ではなく、児童生徒の心の休養など肯定的に捉えることもでき、学校への復帰のみを目標とすべきでないと考えます。また法律は学び直しの場の保障を求めており、夜間中学等の設置を検討すべきと考えますが、いかがですか。用語解説。教育機会確保法。不登校児童生徒に対する教育機会の確保や夜間中学における就学の機会の提供等、義務教育の段階における教育機会の確保等を総合的に推進することを目的とする法律です。この法律では、国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定やその他の必要な事項等について定めています。用語解説終わり。2018年不登校フォーラムの様子の写真があります。回答、国は学校に登校することのみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立することが必要としており、県教育委員会では、この基本的な考え方を生徒指導担当者に説明・周知しています。また、夜間中学については、国や他県の状況などを把握し、各市長・教育委員会に情報提供してまいります。その他の質問事項。色の見え方に違いのある子どもたちへの対応について。沖縄国際物流ハブを活用した本県の国際展開についてほか。漁場管理について。野村康夫議員、政法、鳥羽市選出。質問。先日の新聞記事に、漁師たちは漁協に集うことで共存してきた。共有資源は利用者がルールを守ることで適切に管理される、などとあったように、これまで漁業者は自分たちでルールを決め、漁場管理を行ってきました。今後、新たに企業が参入した場合でも、これまでのように漁場管理ができるのか、県の考えをお聞かせください。魚類の養殖漁場の写真があります。回答、県はこれまでも養殖業等に企業が参入する場合、漁協と十分に調整が図られ、漁業調整等に支障がない場合に免許してきたところです。また、今後は漁業権者の責務として、漁場の適切かつ有効な活用に努め、状況等を県に報告することとなります。こうした取り組みにより、引き続き、漁協等と十分に連携を図りながら、漁場を適切に管理していきたいと考えています。その他の質問事項。高潮対策について、宿泊業の魅力向上について、ほか。組み直しについて、藤田義美議員、新生三重、鈴鹿市選出。質問。三重産業振興ビジョンの基本理念に掲げた、組み直し、すべてアルファベット、大文字の表記には、イノベーションを起こし、新たな価値の創出につなげるという意味も持たせているとしていますが、一般的には少しわかりにくいとも思います。そこで、組み直しによる新しい価値の創出という、産業政策はどのようなものか、事例も交えてお聞かせください。用語解説、組み直し。三重産業振興ビジョンの基本理念で、いわゆる組み直すということではなく、新たなものを積極的に取り込み、それらを組み合わせたり、つなぎ直したりすることで、 新しい価値を生み出していくという考え方です。用語解説終わり。回答。産業政策を進める上で、知恵や知識、技術を国内外から取り込み、組み合わせ、あるいはつなぎ直していく、組み直しを進め、新しい価値につなげる視点が重要と考えています。例えば、老舗食堂が AI やビッグデータを活用して、利益率を飛躍的に向上させるなど、クリエイティブな発想や手法で新しい価値の創出に取り組んでいます。その他の質問事項。多文化共生に向けた就学前教育について。障害者の社会参加の推進について、ほか。県営住宅の連帯保証人について、石田成瀬議員。自由民主党県議団、四日市市選出。質問、県営住宅に入居する場合、連帯保証人2人が必要で、県が配布する連帯保証人の心得では、連帯保証人は交代するか、入居者が退去するまで義務を負うとされています。しかし、連帯保証人を引き受ける時点では、入居者と関係が良好でも、その後は悪化するかもしれません。そこで、5年ごとに連帯保証人を見直しできる制度にすべきと考えますが、いかがですか？回答。連帯保証は一般的に賃貸借契約関係が存続する限り継続しますが、申し出により、連帯保証人の交代も可能です。連帯保証人の更新制度は、新たな連帯保証人がいないと契約関係を継続できなくなる恐れがあり、入居者にとってもリスクが大きく、セーフティーネットとしての県営住宅の役割を果たせなくなるため、導入は難しいと考えています。その他の質問事項。障害者雇用率の算定誤り、ブロック塀の安全点検等のコンプライアンスについて、木曽崎干拓地の有効活用についてほか。用語解説。コンプライアンス。一般的に法令遵守と訳されますが、三重県庁においては、法令や社会規範、ルール、マナーを遵守するとともに、公正、誠実に職務を遂行し、説明責任を果たすことによって、県民の皆さんの信頼に応えていくこととしています。用語解説終わり。道路区画線の引き直しについて、村林聡議員、自民党、渡来郡選出。質問、最近地域住民から道路区画線等の路面表示の引き直しの要望が非常に多くあります。このような場所で事故が起きた場合、管理者責任が問われると思います。県管理道路の路面表示が一定以上、摩耗・剥離したものは、予算の有無にかかわらず、引き直す必要と責任が県にはあると思いますが、県の考えをお聞かせください。回答。引き直しの箇所選定にあたっては、基準を作成し、優先度の高い箇所から実施しています。今年度は例年の 1.5 倍となる約 300km の区画線の引き直しにかかる予算を確保して実施していますが、極めて剥離が進んでいると判断した区画線だけでも約 1400km あり、すべての引き直しはできない状況です。次年度以降も予算の確保に努め、計画的に実施してまいります。その他の質問事項。漁業法の改正について。公共事業における地域維持型事業の拡大について、ほか。南紀みかん産地拡大宣言を踏まえた輸出産地づくり。藤根正則議員、新生三重。熊野市南室郡選出。 質問。柑橘輸出は平成26年度までは順調に増加してきましたが、平成27年度から検疫条件が強化されたことを機に、一時輸出量が減少しました。そこで南紀みかんを次世代につなぎ、匠の技を持つ農家や情熱にあふれる若者が牽引していく南紀みかん産地拡大宣言を踏まえ、日本一の輸出対応産地を目指すため、今後どのような取り組みを進めていくのかお聞かせください。回答。対応国への輸出拡大と新たな流通体制の構築、これらを支える生産体制の整備に取り組むことを確認した同宣言を踏まえ、国と対応国に検疫条件の緩和を要請したほか、アジア圏への販売ルート構築に取り組んでいます。今後はみかん園の再整備等に取り組み、生産性の高い産地づくりにつなげます。柑橘選果場における日台合同検査の様子の写真があります。その他の質問事項。熊野古道世界遺産登録15周年を生かした観光振興について、防災に関する協定の具体化についてほか、J リーグクラブ誕生に向けて、木津直樹議員、自由民主党県議団、伊賀市選出。質問。平成30年11月に J クラブ誕生とスタジアム建設を推進する県民会議の第1回会議が開催され、いよいよ本県に J クラブ誕生かと期待が膨らみますが、J リーグ企画のスタジアムとなるとハードルも高く、財政的にも相当の覚悟がいります。これからは県民会議を中心にオール三重で取り組むことが不可欠で、県も最大限の支援が必要と思います。そこで県としての考えをお聞かせください。回答。現在県内では3チームが J リーグを目指していますが、福井国体では国体サッカー競技初の総合優勝をするなど、本県の活躍は非常に勢いを増しており、県民の皆さんが応援する機運も盛り上がりつつあります。県としても、J リーグチーム誕生に向けて、官民一体、オール三重で取り組めるよう、引き続き関係の皆さんと連携を図ってまいります。その他の質問事項。三重県の農業政策について。伊賀地域のインフラ整備についてほか、大学生の UI ターン就職にかかる取り組みについて、日置正信議員、新生三重、稲部市稲部郡選出。質問。大学生が県内への就職を考える上で、企業の選択肢が少ない、自分の希望する企業がない、などの先入観やイメージを持っていると感じます。まずは、そのような意識を変えてもらうことが必要だと思います。三重県への UI ターンに意識を向けていただくため、特に就職支援協定を結んでいる大学の学生に対して、どのように取り組んでいるのかお聞かせください。回答。協定締結校の本県出身学生には、メールマガジンなどで県内企業のインターンシップ等の情報を発信し、また大学との情報共有を通じ、学生の意向や就職活動の実態を把握することで、UIターン就職の施策展開につなげています。今後も県内企業の魅力発信や働き方改革の促進、協定締結校の拡大等に取り組んでまいります。その他の質問事項。介護人材不足の実態把握と人材確保への取り組みについて。青年貢献制度利用促進への県の役割について、ほか。用語解説。青年貢献制度。認知症、知的障害、精神障害等の理由で 判断能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。具体的には、判断能力が不十分な方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人を代理して契約の締結をしたり、本人が不利益な契約を締結した場合に、それを後から取り消すことなどにより、本人を保護・支援します。用語解説終わり。幹線道路国道306号整備について、服部富夫議員、自由民主党県議団、三重郡選出。質問。平成30年10月に四日市湯野山道路が完成し、また近々に新名神高速道路が新四日市ジャンクションから亀山西ジャンクションまで供用開始になる見込みです。そうなれば、近接する国道306号は幹線道路として非常に重要になり、災害時は物資を輸送する上で大事な拠点を結ぶ経路になると思います。そこで、今後、国道306号の整備をどのように考えていくのかお聞かせください。回答。今年度末には、新名神高速道路や東海環状自動車道の一部区間の開通により、東名阪自動車道や国道306号の交通量が変化することが想定されます。このため、開通後の国道306号の交通量調査を継続的に実施して、大型車を含めた利用状況を確認していきます。その他の質問事項。鈴鹿国定公園の環境保全整備について、朝日町における交番設置について、ほか。平成29年、台風第21号による伊勢市の浸水対策推進を、中村新一議員、新生三重、伊勢市選出。質問。平成29年10月に伊勢市が、台風第21号による大きな被害を受けてから1年が経過しました。昭和49年の七夕豪雨を大幅に超える累積雨量であったようですが、近年頻発する異常気象を考えると早急な対応が必要です。県は国、市と設立した瀬田川流域等浸水対策協議会において、瀬田川流域等浸水対策実行計画を策定し、取り組んでいますが、その進捗状況や対策についてお聞かせください。台風直後の伊勢市内の様子の写真があります。回答。台風第21号と同規模の降雨に対する床上浸水の解消を目標に、瀬田川流域等浸水対策実行計画を、平成30年6月に策定しました。この中で、ヒノキ尻川での暫定稼働掘削の1年前倒しや、汁谷川の河川整備計画の平成31年度の策定等を行うとしています。今後も、国や伊勢市と連携して、浸水被害の軽減に努めてまいります。その他の質問事項。社会的養護の必要な子どもへの支援について、マイクロプラスチック対策について、ほか、用語解説。社会的養護。保護者のない児童や、保護者に看護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。マイクロプラスチック。海洋などの環境中に拡散した微小なプラスチック粒子のことで、生態系に影響を及ぼすことが懸念されています。マイクロプラスチックには、海洋を漂流するプラスチックゴミが紫外線や波浪によって微小な断片になったものなどがあります。 用語解説終わり。